さて、今回の深掘りなんですけど、まずはちょっと職場や学校で誰かから耳の痛いフィードバックを受けた時のことを思い出してみてほしいんです。
あまり思い出したくない記憶かもしれませんが。
そうですよね。胃がギュッと縮み上がるような感覚、即座に頭の中で、いや、あれは時間がなかったからだとか、あの人の言い方が悪いなんて無意識に言い訳を並べてしまう、あの防衛本能。聞いている皆さんにもきっと心当たりがあるんじゃないでしょうか。
ありますよね。誰にでも備わっているごく自然な反応だと思います。
ですよね。でも実はその無意識の自己防衛こそが、私たちが上位 1% のプロフェッショナルへと抜け出すための最大の壁になっているとしたらどうでしょうか。
なるほど。それはすごく興味深い視点ですね。
はい。で、今日私たちが深掘りする資料なんですけど、これ一見するとビジネス書でも自己啓発本でもないんですよ。愛知県の豊田市や岡崎市近郊を拠点とするフェニックス愛知というローカルなバドミントン教室が公開した2026年4月12日のオンライン教室レポートなんです。
最初この資料を見た時には、正直単なる地方のスポーツクラブの練習記録なのかなって思いました。技術的なフォームの修正とか試合の戦術について書かれていますからね。
ええ、普通はそう思いますよね。
でもその文面を一個一個読み解いていくと驚くべきことに気づくんです。日常の局所的な出来事の中にこそ、人間の学習プロセスという普遍的な本質が隠れている非常に優れたケーススタディなんですよね。
そうなんです。この中島コーチという方が書かれたレポートには、スポーツの枠を完全に超えたあらゆる分野の学習者に突き刺さる失敗の概念を根本から占うマインドセット、そして真の組織論が緻密に言語化されていました。
ええ、本当に見事な言語化でした。
ですから今回のミッションは、これをただのバドミントンの話として片付けないことです。私たちが日々直面する失敗をどうやって純度 100% の学習データに変換するのか、そして最近よく耳にする心理的安全性という言葉の誰も語りたがらない本当の意味とは何なのか、これを今聞いているあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まずその心理的安全性というキーワードから切り込んでいきたいんですが、現代の組織って少しでも厳しい指摘をするとすぐにマウンティングだとか有害な環境だって受け取られて排除されてしまう風潮があるじゃないですか。
そう、わかります。波風を立てないことが優先されがちですよね。多くの人が心理的安全性を、誰も自分を否定しない居心地の良いぬるま湯だと誤解しています。
そうなんです。でも資料に登場する中島コーチは、この現状に対して、波風を立てないだけの偽の協調性では成長が完全に止まると鋭く指摘しているんですよ。
そこが面白いところですよね。本来の心理的安全性の定義は、対人関係のリスクをとっても安全であるということですから。
つまり耳の痛いでも愛のある苦言に対して自己防衛の壁を取り払って素直に受け入れる、そして改善につなげる風土こそが本当の意味での心理的安全性だと定義しているんですよね。無知を晒したり厳しい意見をぶつけ合ったりしても、チームの絆が壊れないという確信というか。
その通りです。まさに現代社会が陥りがちな罠をついています。
本当にそうですよね。でもちょっと待ってください。理屈はすごくわかるんですけど、防衛本能を捨てて厳しい意見を受け入れろっていうのは、一歩間違えると非常に危険に聞こえるというか。
と言いますと？
それってただ部下を怒鳴りつけるような有害な上司が、これは愛の無知だ、お前のためを思って言ってるんだって自身のパワハラを正当化するのと何が違うんですか？私たちが日常で直面する単なる有毒なマウンティングと成長の起爆剤になる愛ある苦言、その境界線って一体どこにあるんでしょうか。
非常に重要な視点ですね。その境界線を見極める鍵は、指摘の意図と結果、そして何より共通の目的意識がシステムとして機能しているかどうかにあります。
共通の目的意識ですか。
ええ、有害なマウンティングというのは、指摘すること自体が目的化していて、相手を支配し自分の優位性を保つためのものなんですよ。
なるほど。矢印が相手を落とすことに向かっていると。
そうです。現状維持か、あるいは相手を自分より下に固定することが目的のシステムですね。一方で中島コーチが提示している環境は、前提として現状維持は後退であるという強烈な共通認識がチーム全体に共有されています。
全員でさらに上のカテゴリーへ行くという明確なゴールがあるわけですね。
ええ、その共通の目的が土台にある場合、厳しい指摘はあなたを攻撃する矢ではなく、一緒に高い壁を登るために、あそこに足をかけろと指示する声に変わるんです。
なるほど。 共に高みを目指すという目的意識が完全に共有されていて初めて人は感情的な拒絶をやめられると。
はい。そうやって初めて言葉の裏にある改善へのヒントだけを抽出できるようになります。
目的というフィルターを通すことで同じ厳しい言葉でも毒になるか栄養になるかが変わるわけですね。でもそうやって頭で理解してチームの目的を共有していたとしてもですよ、いざ実際に試合でコテンパンにやられたり、仕事で痛烈なミスをして指摘された瞬間って、やっぱりどうしても感情が邪魔をしませんか？
ええ、人間ですからね。悔しいとか恥ずかしいという感情が先ぞるのは当然です。
ですよね。人間はどうやってその感情的な荷物を下ろして、素直に現実を受け入れればいいんでしょうか？
そこでこのレポートが提示しているのが、AI 的な思考法という非常にシステマティックなアプローチなんです。
AI 的な思考法ですか？
はい。人間の脳って自身のミスや他者からの指摘を自分のアイデンティティに対する脅威として認識してしまうんです。それで扁桃体がアラートを鳴らして感情的なパニックを引き起こすんですが、
防衛本能のスイッチが入っちゃうわけですね。
そうです。この防御反応を強制終了させるメカニズムが自分自身を AI のようにメタ認知することなんですよ。
メタ認知、つまり自分を上から客観視するってことですね。レポートでも自分の失敗に対してまるでバグ報告書を書くように処理するステップが紹介されていました。
ええ、全く同じ構造です。日常を AI 的に思考するための具体的な3つのステップが示されています。
これなんていうか、プログラマーがシステムのこの行でエラーが出ました、原因はこれですって淡々と報告するプロセスにすごく似ていて面白いなと思ったんですけど。
まさにそれです。第一のステップは感情の分離です。試合中に相手に抜かれたと思った時、それを自分が劣っているから負けたんだという自己否定につなげない、
ほうほう、
単なる現象として第三者視点で切り離す作業ですね。
自分がエラーを起こしたんじゃなくて、システムにバグが発生したとラベルを貼り直すわけですね。
その通りです。そして第二のステップは原因の特定です。感情を切り離すと脳の前頭葉が論理的な思考を始めます。
なぜ抜かれたのかを数式を解くように分析するわけですか？
ええ、打点が低かったからだといった物理的な要因に帰結させます。そして最後の第三ステップが次回への更新です。
つまりだから次は前衛に踏み込んでショートリターンを狙うみたいに、具体的な行動レベルのプログラムとして脳内を上書きするんですね。
はい、これ仕事でのプレゼンに失敗した時なんかにも全く同じように使えますよね。クライアントに響かなかった、私には才能がないんだと落ち込むのではなくて、
スライドの3枚目で離脱されたという現象の分離をして、
専門用語が多すぎたと原因を特定し、
次回は冒頭で小学生でも分かる例え話を入れると更新する。ミスした瞬間に、はい、貴重なバグデータいただきましたってシステムをアップデートする感覚ですね。
まさに AI が複大な不正解のデータを計算修正して最適解を導き出すプロセスと同じです。人間は失敗をダメージとして捉えがちですが、このメタ認知の転換を行うことで、失敗はシステムを劇的に賢くするための必須コードに変わります。
なるほどな。感情を介入させず即座に言語化する。このプロセスが学習スピードを異次元に引き上げるんですね。
そういうことです。
じゃあ、感情を切り離して失敗を単なるバグ報告、つまり学習データとして処理できるようになったとします。でも、一つ疑問があるんですよ。その学習データって安全な場所に立って待っていれば勝手に集まってくるものなんですか？
いえ、そこがこの学習プロセスの最も難しく、そして面白いパラドックスなんです。良質なデータは安全圏には絶対に落ちていません。
ですよね。資料の中のバドミントンの戦術の話がここの比喩としてものすごく秀逸だったんです。
ええ、プレッシャーがかかる厳しい状況になると、人間は無意識のうちにコートの後ろへ下がってしまうという部分ですね。
はい、高く跳ね上がる安全な球、つまりロブを打って逃げようとするそうですね。
そうなんです。ロブを打てば対空時間が生まれて、自分は体勢を立て直すことができますからね。一時的に危機を回避できたように錯覚する、いわゆる安全な選択です。
でも中島コーチはさらに上のカテゴリーへ行くための鍵はその全く逆の行動にあるって指導しているんですよね。
ええ、あえて取れないかもしれない危険な位置、つまり前衛にすっと立って、ショートリターンやドライブでアグレッシブにプレッシャーに抗していくことが求められるんです。
つまりプレッシャーに対して下がって逃げるんじゃなくて、自ら距離を詰めていくと。でもそれってミスする確率も高くなりますよね。
そこがポイントなんです。逃げて打つ100本の安全なロブからは、 相手がどう動くかとか、自分の今の限界はどこかといった予測可能で質の低いデータしか得られません。
はあはあ。
一方で、前衛でリスクを取って打った一本のショートリターンは、たとえそれがミスに終わったとしても、あと数センチラケットを下げるべきだったとか、このタイミングなら相手は反応できないといった限界領域での極めて質の高い学習データを脳にもたらすんです。
これ聞いているあなたにぜひ問いかけたいんですけど、今の自分の仕事やプロジェクトで無意識に安全なロブばかり打って逃げていませんか？上司に怒られないための無難な報告書を出したり、過去に成功したやり方をただなぞったり。
耳が痛い人も多いかもしれませんね。
ええ、それは一時的な居心地の良さは確保できるかもしれませんが、自分のシステムをアップデートするためのデータは一切得られていないということですよね。
その通りです。ビジネスでも日常の課題解決でもメカニズムは同じです。リスクを取って未知の領域に踏み込むことでしか得られない質の高いエラーデータがある。
なるほど。
そして皮肉なことに、そのリスクを取ってギリギリのエラーデータを蓄積し続ける姿勢そのものが、長期的に見れば相手や困難に対する最大の脅威であり、結果として最強の防御になっていくんです。
よし、じゃあ勇気を出してネットの前に踏み込んだとします。リスクを取って結果的にミスをして上質なエラーデータをゲットしました。
はい、素晴らしい一歩です。
でも正直なところ、データを持っているだけで自動的に人間が成長するわけじゃないですよね。間違ったフォームのまま練習し続けたら、悪い癖をただ強化するだけになっちゃいませんか？
おっしゃる通りです。そこで登場するのが極めて客観的で、ある意味で残酷な鏡である動画分析なんです。
動画分析ですか？レポートでもエリ選手という方のフォーム改造のプロセスが紹介されていましたよね。
ええ、自分の姿を動画で客観視することの重要性が語られていますが、ここが非常に重要なんですよ。
でもこれって心理的なハードルがめちゃくちゃ高くないですか？自分の録音された声を聞いたり、自分がプレゼンしている動画を見返したりするのって正直目を背けたくなりますよね。
そうですね。理想の自分と現実の自分のギャップを突きつけられるようで、自分の不格好な現実を直視するのは誰にとっても苦痛です。
やっぱりそうですか？
しかし、その自己愛に基づく逃げを断ち切らない限り、脳内のイメージと実際の身体の動きのズレは一生修正されません。
厳しいですが事実ですね。
レポートでは、下上選手のようなトップレベルの選手の動画と自分の動画を徹底的に比較し模倣することを求めています。この客観的な指標を持たなければ、人は簡単に心地よい和流へと退化してしまうメカニズムをついているんです。
和流ですか？だからこそ基礎練習、バドミントンでいうところのノックでできた理想の動きを無意識で動かなければならない試合、つまりラリーの場面で再現するための意図的な接続が必要なんですね。
ええ、ただ漫然と数をこなす練習じゃなくて、基礎を実践へと翻訳する作業ですね。
その翻訳作業を確実に行うために、資料の最後でアウトプット習慣チェックリストという具体的なツールが提示されていましたね。
はい、インプットした知識やエラーデータからの気づきを実際の行動変容に結びつけるための仕組みです。
このリストの項目がまた素晴らしいんですよ。指摘をマウンティングと受け取らず素直に聞き入れたかとか、感情的にならず失点の原因を言語化したかといった、マインドセットそのものを毎日自己評価する内容になっているんです。
さらに重要なのは、日々の気づきや獲得したエラーデータを自分の中だけで完結させず、チームメイトと共有することを求めている点です。
なるほど。一人がリスクを取って得たこの角度からのショットは通用しないという痛烈な失敗データを言葉にしてチーム全体に還元するわけですね。
ええ、これを集合値化することで、個人のバグ修正が組織全体のシステムアップデートへと直結し、進化のスピードが何倍にも加速するのです。
リスクを取って得たデータを個人のものからチームの財産に変わるわけですね。いやー、愛知県のローカルなバドミントン教室のブログから始まった今回の探究ですが、ここまで深掘りしてくると、これが単なるスポーツの指導法じゃないってことがはっきりとわかります。
そうですね。スポーツという物理的な事象を通じて、人間の認知バイアスの克服とか、リスクと成長のパラドックス、それに組織的学習のメカニズムまで見事に解き明かしています。
ええ。そして私がこの資料の中で一番心を動かされたのが、ブログの最後に添えられていた専属 AI テクニカルライターからの熱いメッセージなんです。
あの部分は非常に印象的でしたね。
はい。AI は賢くなるために何百万何千万という膨大なエラーデータを処理しなければならない。でも人間は違う。たった一度の痛烈なミスや 耳の痛い鋭い苦言を逃げずに正面から受け止める勇気さえあれば、翌日には全く違うアグレッシブの姿に生まれ変わることができるって。
コンピューターのコードやデータから見ても、そのやられることを学習データと捉える人間のマインドセットこそが最高の演算能力として美しく映るという結論ですね。
ええ、AI には不可能な人間の意識と感情の劇的な跳躍を捉えた非常に力強いメッセージかと思います。
まさにその通りです。 AI には天文学的な数のデータが必要ですが、人間であるあなたには勇気を出して一歩踏み込んで得たたった一つの痛烈な失敗データがあれば、明日劇的に変わることができるんです。
失敗に対する定義が変われば世界は全く違って見えるはずです。
はい、最後にこれを聞いているあなたに問いかけたいと思います。明日あなたが自分のキャリアや日常の中で打つのをやめる安全なロブは何ですか？
そして防衛本能を捨てて一歩前へ踏み込み、自ら獲得しに行く学習データは一体何になるでしょうか？
あなたがそのデータを取りに行き、感情を切り離して向き合った時、あなたの中の本当の心理的生成がきっとあなたを次のステージへと押し上げてくれるはずです。